この番組はクリクラ5世の提供でお送りします。水を通して広がるつながり、この番組はいろんな場で活躍している身近なゲストをお呼びして、健康、文化、世界の水事情に至るまでいろいろお話をしていただきます。パーソナリティは私、西山美音です。よろしくお願いします。さて、今日のお客様ですが、なんとですね、3人の方に来ていただきました。スカイレンジャー関西会長の山本雄大さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。どうもよろしく。
山本さん、実はこの間も出ていただいた、日本の河原ということで、河原省の社長としてね。
そうですね、はい、ありがとうございました。
和河原の魅力を語っていただきましたけど、はい、今日はまた違う立場で、ね、
はいはい、
でそのスカイレンジャー関西の、クラブ会員でいらっしゃいます足高博一さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
そして上村茂人さんです。
はい、上村です。よろしくお願いします、
なんか皆さんすごい爽やかで笑顔が素敵で、男前ばっかりなのがこのラジオで残念ながら見ていただくことができないのが残念なんですけれどもさて、スカイレンジャー関西ってお伝えしたんですけど、ご紹介したんですが、これ一体どんな仲間なんでしょう？
これはね、字の通りスカイレンジャーというのは、まあ、パラグライダーで空を飛んで、葛城山の方から飛んで、応募に飛ぶクラブなんですけども、
応募に飛ぶクラブ、素敵ですね、
和歌山の方までも飛んだりもしますけどもね、
パラグライダー、
はい、
はあ、でそのスカイレンジャー関西ではそのパラグライダーのみなんですか？他になんかいろんなことは知ってない？
空飛ぶのみですね。
なるほど。お酒は飲まない？
お酒飲みません、は
い、宴会もする、ま
あ、もうそれしょっちゅうです。
あ、でしょうね、まあ、でも、まあ、基本はそのパラグライダーの仲間ということですね。でそのパラグライダーって、これって スポーツですか？
もちろんスカイスポーツって呼ばれているものの一つです。
スカイスポーツ、パラグライダーってこう聞いたことはあるんだけど、実際どんなものかっていうのがわからないっていう方も多いかもしれないので、ラジオでこの言葉で、じゃあすいませんが説明していただけますでしょうか？
皆さん、スカイダイビングのパラシュートはご覧になったこと多いかと思うんですけれど、
はあ、スカイダイビングっていうのは どっか山の上から下に
落ちるみたいな。いえいえ、飛行機、はい、例えばセスナーなどで2000メーターとか3000メーターぐらい上空まで上がって、
はいはい、
そこから飛び出して、フリーフォールの後、
フリーホールって何ですか？
フリーホールもう自然落下ですね。
自然落下、
はい、もう生身の形でしばらく空中遊泳をして、
はい、
である程度の高さになったら落下傘を開いて、
はい、
落下傘の形は四角い形、長方形の、パラシュートなんですけれど、
は
あ、それを操って、はい、目的地に降りてくるっていうのがスカイダイビングです。よく大きなスポーツイベントなんかでも、はい、その競技場に降りてきたりすることがあったりするんですけど、
見たことありますね、よくテレビで、あんな怖いこととか思ってますけれども、それとパラグライダーとは違う。
パラグライダーは、はい、そのスカイダイビングのパラシュートをもっともっと発展させて、はい、性能を良くして滑空性能を良くしたものです。一番最初パラグライダーのようなことを始めたのは、ヨーロッパの登山をする人らしいんですけれど、高い山を連続で登るときにですね、下山するときに事故が多いらしいです。時間もかかります、事故が多い、うん、だから登るのは当然足で登るんですけれど、降りるときにそのスカイダイビング用のパラシュートを使って、時間を短縮して下に降りてくると、また次の山をめがけて登っていくと、そういうことのためにスカイダイビングのパラシュートを使って山から飛んだっていうのが、パラグライダーの始まりのようなことです。
なるほど。じゃあパラグライダーはスカイダイビングのように飛行機から降りるのではなくって、うん、山の何かこう高いところから自分が飛び降りるって感じですか？
飛び降りるっていうか、うん、斜面をあの駆け下って、ふわっと浮くという感じですね。あの斜面から例えば 紙飛行機をスッと投げるみたいに、うん、ああいう感じです。あの飛んでいくんです。
あ、うん、これでもなかなか操作難しいと思うんですけど、足高さんどうです？ふわっとあそこに降りたいと思うところにやっぱり降りれるもんなんですね。
いやそれは無理ですわ。
あ、無理無理なんや。
いや本当は上手ですよ、足高さんものすごく上手ですよ。
え、その川のところにチャポーンとか、例えば水たまりにチャポーンと落ちちゃったとか、木に引っかかったとか、結構そういうのも。
いやそれはその時の運ですわ。
やっぱりあるんですね。
いや冗談ばっかり言ってますけど、あの、はい、本当にステージランディングって言うんですけれど、はい、あの目的地の、真ん中に近いところ、もう5メーターとか10メーターぐらいの、あのズレぐらいでいつも下ろしてきてますから、あのうまいもんですよ。
まあまあそれぐらいになるにはもう大変な、うん、時間とか、やっぱりその何時間飛んだとかいろいろあると思うんです。何回飛んだかっていうのがね。もうでパラグライダーってその空をこういろいろ飛ぶようなのいろいろあるんですけれども、あのハングライダーっていうのも聞いたことありますけど、そういうのとはまた違うんですよね。
ハンググライダーの歴史の方が、
ハンググライダーか、うん、
ハンググライダーですね、はい、ハンググライダーの歴史の方があの古いんですけれど、あの一番大きく違うのはアルミ の骨組みがあるかどうかです。あのハンググライダーは三角形の形に見えますが、あの骨組みがしっかりしたアルミの、柱が入ってまして、うん、それにあの切れを張ったような形です。あの形から言うと、あの子供たちがたこ揚げするあのゲイラカイトっていうのが昔流行ったことがあったと思うんですけど、はい、あれに近い形ですね。
あ、じゃあ、まあ、基本的にその掛け降りてシュッと乗る、あの風に乗るっていうのは同じ考え方、
基本は同じです。あのパラグライダーも、ハンググライダーも一緒です。でパラグライダーはその骨組みがないんです。先ほども申し上げたみたいに、あのスカイダイビングのパラシュートの発展系ですから、あのキレとあの紐でできてるんです。ですからあの折りたためば背中に背負えるリュックサックの中で全部が収まります。
あ、じゃあどこでも持ち歩ける、本当にまさにこの山に登ってそこからまた飛んで降りてっていう世界ですからね。
や
っぱ持ち歩かなければいけないという。
その通りですよ。ハンググライダーならあの自動車で山の上まであの持ち上げないと飛べませんけれど、パラグライダーならあのリュックサックに背負えますから、自力で山の上に登って自分一人で広げて自分一人で飛んでいくこともできます。もちろん安全のために、うん、あの単独行動はしない方がいいですけれど、あの一人でできるような道具ですから、本当に夢のようなものですわ。
まあね、人間っていうのはその空を見上げて鳥が飛んでるような、あんな鳥のように飛びたいなっていうのはもう常々もう太古の昔からの夢だったと思うんですけど、山本雄大さんはなんでこのスカイレンジャー関西こういうグループを作ってそのパラグライダーをしようって思い立ったんですか？
いえいえ、私はそのスカイレンジャーというのはもうあの1977年に今結成されたクラブなんですけども、私はやりだしてまだ12年ほどなんですけども、その前に見たのはやっぱり20年前ぐらいだったかなと思うんですけども、その岐阜の方でその高高度をあの飛んでるところを見たのは、それがなんかこう自分のこう気持ちがこう高ぶらせたという感じで、
あ、もうあれが忘れられなかった
と。 そうそう、でそれから12年ほど前にあるそのスカイレンジャーのメンバーであったあの教員の方にあの勧められて入ったという形です。
ああ、じゃあもうふつふつとずっと思ってたんですね。
あ、そういうことです。
機会があったらやりたいな、はいはいはい、なんて思ってたのが、まあ、偶然誘って、
そうです、はい、
へえ、どうですかこの空を飛ぶっていうのね、パラグライダーってやったことない私にとってはねあのピンとこないんですけれども、結構数飛んでます。
ああ、飛んでますね、
うん、休みの時とかは、それかこの十何年か、まだ十何年かというまだなんですね、
はい、土曜日曜あの は必ず行ってますね。
そんなスカッとします、
もう家もほったらかしでね。
いやなんかそんな感じします。いやいやそんなことないですけど。
奥さん
なるほどね。
奥さん
も一緒に一緒に飛ぶってことはできないんですか。
いやいや
タンデムという
タンデムってできますけどね、はい、
2人乗りできる
んでしょ、はい、いいじゃないですかご夫婦で、ね、奥様多分もうええわっていう感じかもしれないですけど。
いやいやうちの旦那さんの方はもういいって言われてます
けど、ね、多分
ねそんなことないですよ。してあげてくださいよ。
足高さんはこのパラグライダーっていうのを始めたきっかけとどれぐらいもそのなんていうのかな 歴史で何年ぐらいやってるんでしょう。
真面目に話していいですか。
今まで真面目じゃなかったんですね。
いやもともとね、はい、琵琶湖でパラセールっていうのを実を言うとやり始めましたね。
パラセーリングっていうのも聞いたことありますね。どんなんでしたっけ。
もともとそのボートでいわゆる水上スキーで引っ張ってもらって水上スキーをするわけなんですけど、
はいはい、
でそれにいわゆるパラシュートを買ってきて、はい、で 100m ザイルをつないでそれでボートで引っ張ってもらうと上上がるんですよね、
うん、ああそれがパラセーリングか。何かそのいろいろこう区別が分からなかったんですけど、
でそれの場合はボートに引っ張っていただいて、うん、それで空中を、まあ、遊泳させていただけると。
あもう気持ちいいですね、うん、それも湖の上。
そうこれはしかし受動的でね、自分がどこへ行きたいというんじゃなくって、
はい、
ボートの人に引っ張ってもらうと、うん、これは面白ないということで、いわゆる自分たちが能動的にね飛べるやつってなんかないんやろかって言った時に、吉永小百合さんがテレビで NHK で趣味講座パラグライダー
やってたんや。
上村さんも見たでしょ。
その時に私はすでに飛んでました。
飛んでました、はい、ごめん。私はそれ石垣島のロケーションで吉永小百合さんがダンプさんの講習で飛んでる。
いや吉永小百合が飛ぶんでからね。
そう
これはもうやらねばという。そう
なんやこんなんでできるんやいうことで、それで1989年に菅平っていうところでいわゆる講習をしてるっていうんで、で私の弟と2人で、見に行ったと。
あ弟さんも同じような趣味持ってるんですね。
で見に行ってそのスクールに、紛れ込んで、
はい、
お金も払わずにこれで、ね、こんな簡単なもんいうことで、
そのスクールの校長私知ってますから言うときますから
、ね、言うときは途中でね、いやお金払おう思てるうちにはね知らん間に出てしまったというそれが1989年が初めて の、 その接触。
あそれから吉永小百合に会いました。
いや会ってないですよ。そうはあんま具合
がない、そうは会えないけれども、まあでもそのパラグライダーの魅力をそこでしっかりとゲットできた吉永小百合を通して。
そう
面白いですね。クリコラって知ってる？
それ何？
あんなお湯と水が出るからミルク作るのに便利がええねん。
それって安全な
ん？うん、安心して使えてサーバーレンタル料もいらんねんて。
詳しくはフリーダイヤル 0120-18-5959 E はごくごく、またはクリコラ5世で検索してみてね。
こんなところにこんな素敵なお店があるのね。つつみコレクション、店内は別世界。あなたに合った洋服がきっと見つかります。橋本カントリー近く原田尾峰大山沿いブティックつつみコレクション。
クリコラって知ってる？
それ何？
あんなお湯と水が出るからミルク作るのに便利がええねん。
それって安全な
ん？うん、安心して使えてサーバーレンタル料もいらんねんて。
詳しくはフリーダイヤル 0120-18-5959 E はごくごく、またはクリコラ5世で検索してみてね。
宅配水のクリクラ5世です。クリクラのお水は不純物を完全に除去した安全なお水。クリクラのお水を今飲んでいただきました。今日のお客様です。足高さんどうでした？
さっぱりして美味しかったと思います、
ね、割と冷たさもいいですよ、喉越しも、はい、上村さんはどうでしょう？
美味しかったです、
なんかもうちょっと何か言ってくださいもう何か言って、あのお水は結構お家でも召し上がる方ですか？
ああ水道水ばっかりですけど
だったらクリクラのお水は本当に美味しいと思ってくれてますよね。
ええ、全然違いますね。
全然違う。そうですか、ありがとうございます。足高さんも結構お水はこだわりがありますか？
うん、そのむちゃくちゃにこだわってるとか、どこかの水を汲みに行ってまでとか、そこまでは言わないですけど、美味しいお水というのは好きです。
好きですよね、はい、誰だと美味しいものは、はい、ありがとうございます。今日はスカイレンジャー関西の、会長山本雄大さんと足高博一さん、そして上村茂人さんにお話を伺いしています。よろしくお願いします。ね、もう3人でワイワイガヤガヤ、なんか同窓会みたいな感じで楽しいんですけれどもこのスカイレンジャー関西というのは、スカイスポーツパラグライダーのお仲間と聞いています。なんだったっけ、落下傘をちょっと大きくして、もっと性能良くして、山から駆け降りてふわっと飛んで着地するというね。
そうね、グライダーするっていう、あのグライダー、グライダーないけど、グライダー、
あ、なるほど、グライダーっていうのはグラインド、うん、まあ地面に、
飛行機 の、 あのグライダー、あの一番発端はやっぱりあの、はい、グライダーですわね。あの、あ、飛行機 の、 あ の、
飛行機の
羽だけの、
羽だけのやつで、うん、それをこう人間でこうなん布一枚でやるという、 そ、 う、そのね、もう魅力がありますけれども、ね、さてパラグライダーっていったら、まあ、空飛ぶって分かるんですけれども、やっぱり飛びやすい場所とか飛びにくい場所とかいろいろあると思うんですが、パラグライダーのメッカとかね、まあ、この辺りで言ったらメッカってどこになるんですか？
私らが最初習った頃はあのパラグライダーの性能も悪かったですから、
はい、
あのスキー場の緩斜面を使って練習したんです。
あ、
そういう関係で、はい、まあ、関西でしたらあの神鍋の方とか、あの
神鍋までやっぱり行ってたんだ。
ええ、
うん、
それから滋賀県の伊吹山とか。
伊吹山ね、結構有名ですね。
結局あのスキー場の緩斜面を使って練習するというのが初期の状態やったんですね。
それはもう全国的にどこでもそうだったんですか？
大抵そうですね。
それはもう二十数年ぐらい前。
何ぐらい、1987年に私はパラグライダーを始めたんですけど、その1年前から日本でパラグライダーのスクールが始まったそうです。でその当時やってたところはほとんど、スキー場だったと思いますわ。
でもそんな時にパラグライダーをやろうと思ったのがすごいですよね、考えたら、うん、この3人の中で一番じゃあ、なんか長くやってる？
そうですね、
そうですね、
そうですね、私もそのパラグライダーを始めるよりも何年か前に信州でハンググライダーが飛んでるのを見ましてね、その遥か頭の上をなんか優雅に飛んでいる姿を見て、昔から空飛びたいなと思ってて、実際目の当たりにしていつかチャンスがあったらやりたいなと思ってたんですけど、さすがにハングはその習うチャンスがなかったんです。ところがその1987年頃にあのスポーツ雑誌に関西でもパラグライダーを教えてくれるところがありますよという記事が出たもんですから、それを目当てに習いに行きました。
すごい、もう
変わってるでしょ。
変わってるね
僕らはほらほら正常でしょ吉永さゆりですからねこの人吉永さゆりなしで行っちゃってるから変わってるでしょ、ね、
その頃にだからそういう情報をゲットするっていうことがなかなかやっぱりない、ね、今でもパラグライダーってそんなにこう言葉ではメジャーですけれども、実際やってるって人は少ないですもんね。
そうですね、たまたま
変人ですよ、変人。
たまたまそのアウトドア雑誌でね見たのがきっかけですけど、うん、あの自分でもやっぱりあの習いに行く前には悩みましたよ。あの怖かったです。
やっぱり変わってるってい
やいや、やっぱり空を飛ぶっていうことは結構ハンググライダーなんかでもあの
異常者だと思われる、
怪我をすることが多いとか、
あのそうそう、
死亡事故もあるんやっていうのを聞いてましたから、だからあのパラグライダーを習いに行くと自分決めた後に あえてですね、あの周りの人たちに自分はあの習いに行くんやということを話をして、自分に縛りをかけていましたよ。でそれと同時に友達は誘わなかったです。
もし何かあったらね、
そうそう、何かあったら自分だけで収まる、で自分はもう引っ込みつかないようにして習いに行きました。
ご家族の方反対されなかったですか？
最初の
もう離縁ですよ、当然ですよ
最初の 1,2 年は心配してたようですけど、そのもうずっと無事に帰ってきてますから、あの逆にあの何年かしたら今週は行かないのという感じに、
なってきたって、まあその安全性がね、分かったんだと思うんですね。
きっと保険金は上がってると思う、
であの、まあ、その飛んでる場所なんですけれども、戻りますけれども、じゃあその当時はそういう伊吹山とか神鍋とかそんなところだったのが、今どんどんどんどんいろんなところで飛べるようになったんですか？山本さんどのあたりで今飛んでるんですか？
そうね、桂木山、奈良の桂木山の方から、
桂木山も飛べるんだ、
ね、ここつい最近に飛ぶように、なってきたんですけどね。
でも桂木山でもどの斜面って決まってるんですか？やっぱり一応
もう斜面はもう決まってますね、東面でその風の受けやすいところにテイクホを作って、でまあ一応ね、そこは桂木山は国立公園だったんですけども、結構その環境団体の方もすり合わせとかそういう部分も結構難しかったですけども、一応県行政に申請をしてきちっと受けて、
やっぱりそんなせなあかんのですね。
そうです。
でちょっとスカイレンジャー関西としては OK が出てるわけですね。
出れましたね。
すごいな、やっぱそこら辺が ね、会長の力で
仲間に入れていただいて、スカイレンジャーにまだ 3,4 年しか経ってないんですよ、
僕たち。そうなんですか。で、
僕たち、はいはいはい、この上村さんもね、はあはあ、で、まあ、よそのスクールでおって、
あ、はいはい、
でよそのクラブにいて、
はい、
でこちらで2007年にスカイレンジャー関西が桂木山で開設されたということで、ビジターでお伺いはしとったんやけども、メンバーに入れていただいたと。でところがそのメンバーに入れていただいてから、あのテイクオフがで、テイクオフランチ、いわゆるその離陸場という意味なんですけど、はい、それを新たにね、山本さん会長なんかが骨折っていただいて、奈良県から地元の区長さんたちから、あるいは大阪から、
あ、そうか、このグラウンディング、あ、到着する場所のね、
そうです、
区長さんとかが折り合い合わなあかんのね、
いわゆるその、はい、いわゆる着陸場もそうなら、ね、はい、いわゆる離陸場もそうなら、あるいはその我々が楽しむその斜面、
斜面ね、
土地であるとかその上をね、すべ、はい、て迷惑はかけないんだけれど飛んでしまうんで、その辺の了承の取り付けに走り回っていただいてね、そのおかげで僕らは、まあ、はっきり言うて、まあ、パープーの状態で今飛ばさせていただいてますねんけどね、実際はそういう、まあ、下でね、しっかりとそういう根回しをしていただいて、それで我々が今飛ばさせていただいてると。
ああ、分かりました。じゃあもう一人でね、先ほど上村さんが、まあ、一人で背中に背負って一人で飛べるんだよって言ってたんだけれども、実際やっぱりそういうふうなことがあるので、ちゃんとこうクラブに入って、飛べる場所でいろんなこうルールのもと、まあ、それ社会的なルールのもと飛ぶっていうのが必要なんですね。
そうです、
まあ、一つ桂木山の斜面っていうのをお伺いしました。その他には、ね、桂木山この辺りは、
う
ん、
この、
は
い、橋本の方の近くでは、まあ、木の川っていうのがありますわね。
え、木の川ありますね、
うん、はいはい、以前は小川って言いましたけど、
はい、
まあ桂木山がない頃は私はまあ、その小川の方の木の川ですね、今のそこで練習して山飛びをできるようにして、それからそういうパイロット賞を取って、その後桂木山をなんかみんなで目指したわけなんですけども、ね、
ちょっと待ってください。じゃあ木の川飛んでるんですか？今でも飛んでたんですか？
まあここの二方はもう桂木山から木の川まで行ったりしますわね。 この橋本の上空をね。
ちょっとパラグライダーってそんな長い距離飛べるもんなんです？風に乗ったら。
飛べますよ。
あ、そう。
もちろんあの、うん、その日の気象条件によるんですけど、
よりますよね。
あの目的地に向かって適度な風が吹いていて、で上昇気流があの結構強い、繰り返し上がってくるって、そういうコンディションであれば長時間長距離飛ぶことができます。
上村さん、やっぱり空を飛びたいっていう夢が叶ってね、あの空から見たこの木の川橋本ってどんな感じですか？鳥になった気分で。
あ、はい、あれですね、上から見たらね、あのなんか地形図を見てるような感じです。うん、まだあの標高500メーターぐらいやったら結構人間とか車の形が動きもはっきり見えますので、もう普通の景色のちょっと延長上ぐらいですけど、1000メーターとか1500メーター2000メーターぐらいの上空まで行きますと、本当に地形図を見下ろしながらあの自分がどんどん進んでいってるような、それもその空中に自分がポツンとぶら下がってて、それで風がバサバサバサバサバサバサバサバサっていう音がしてるだけ、そういう状態でどんどん目的地の方へ向かって飛んでいくわけです
よ。2000メートルって飛行機と接触とかそんな全然違いますか？
その辺は気をつけてますけど。
やっぱりそれぐらいの高さなの。息とかできるんですちゃんと？
2000メートルなら大丈夫です。
大丈夫なんですか？
4000メートル行くと危ないかもしれませんけど。
実際やっぱり4000メートル上がろうと思えば上がれる？
日本ではちょっとしんどいかな、
風が、
うん、上がると事故になりそうですね。4000メートル上がると、あの強い積乱雲に吸い込まれてるみたいな、そんな状態になるので、それを避けなければなりません。
なるほどね、はい、やっぱり空の状態っていうのは地面張ってる私にとってはちょっとわからないですけど、うん、まあいろんなこの風の流れっていうのあるんでしょうけど、うん、へえ、そうですか。どうですか、あの足高さんも木の川の橋本の上ってどんなんです？
あのね、うん、上空へ上がりますとね、どんどん知能指数がなくなるんですよ。
それどういうこと？
だからその辺飛んでる時はもうじゃ大体アホになってるんで。
あ、もう、あ、分かった。理性はもう全部なくなるわけですね。そんななんかあの世の中のいろんなこうなんかいざこざとかもう悩みとかも全部吹っ飛ぶとか。あ、
それは高度と知能指数
考えないようにしますね。して
ね、いや、明日さんの場合は、うん、地面にいる時もだいぶないような感じですけど、
よりっていうかそんなことはないですけど、まあでもあの高くに行くとそんなもう地上のことはもう全部なくなっちゃいますよね、忘れて。
そうそうそう
、ね、そういう感じですよね。そうそうそう、
要するに下のいわゆる煩わ下の煩わしさが
下々の人間たちを見下ろして、はいはいはい、
もう神に近づくというよりは知能指数がなくなったアホやけど。
それでやっぱり橋本そのアホ状態で、あ、そんなことはないです。あの本当に神様が天使になった状態でね、この見下ろした感じっていうのはちょっと教えてください。
いや、本当気持ちいいんですよ、はい、要するに、先ほども言われた見下ろすというその、ね、うん、上から目線の意味じゃなくて、自分がほらあの平常味わえないやつをね、その上ですっとこう味わえるわけですよ。地面の下でコチコチコチコチしかできないわけですよ、はい、でうまいこといかないこともいっぱいあるわけですよ、うん、いやもちろんうまいこと言ってね、うん、ゲットみたいな、あ、いろいろありますよ。せやけどもその上へ上がっていくっていうのに、なかなかその地上で味わえないものが空中で味わえる。
あ、いいですね、うん、
そしてそのもっと真面目に言っていいですか、
うん、木の川ももっと綺麗に見えるんでしょうね。
いや、宇宙に近づくというかね、
はい、
要するに高度を上げていけばいくほど徐々に景色が変わってきて空の色も変わるんですよ。だそうするとどんどん宇宙に近づいていくような感じ。これまあ経験していただいたら分かるんですけど、うん、あのブルーの色がどんどん群青色、うん、あのなんていうか深いブルー。
それで橋本はどう見えるんですか？そこは気になる。木の川とか。
あ、橋本上空はもうチャレンジの真っ最中の上なんですよ。
あ、そうか、うん、もう結構大変な時なんですね。余裕持って見てる段階じゃないのね。
要するにこの橋本市の上を越えていく時っていうのは、はいはい、ここ平地なんですよ、
はい、
で山の上の サーマルと言いまして上昇気流、これが要するに平地はどこで出るかがわからないというか分かりにくい。
いやかなり緊張感のあるところなんですね。
ものすごく緊張する。
なんかそれはそれで素敵やわ。
だからこの金剛山を離れて、はい、いわゆるその九度山であったり、
葛城とか、
うん、あの葛城のこちらのね、はい、泉葛城の方とかね、はい、そちらの山の方へ取り付くまでの間、ものすごくチャレンジのところです
わ。なるほど、わかりました。橋本の上空は緊張感のある。
そう。
あの空間だったという。
そうそうそうそう。
チャレンジをする場所
だった。チャレンジというかもう戦って
る。戦ってる場所なんだ。わかりました。
僕は神村さんにも気づかない。はい、もう戦ってるはずですよ。
はい。戦ってる場所なんですね。
インターチェンジとかね、あのゴルフ場などをあの目安にしながら九度山を目指して飛んでいくわけですけれど。
九度山を目指、九度山のどこに着陸するんです
よ。いや着陸じゃない。とりあえず九度山にたどり着いて、
なるほど、ね、
その上空へね。
上空、ね、
上空にたどり着いて、はい、そこで もう一つ上げ直して、さっき言ってた紀の川エリアまで飛んでいくわけですわ。
あ、
うん、要するに高度を上げてどんどん下がっていって、でまた高度を上げてと、こういうノコギリの刃のように進んでいくわけですよ。でそのちょうどこの橋本の街中の上を通るときは高度がどんどん下がるところなんですよ。
はあ、
じゃあここで下げすぎるともうここで終わり。
あ、
それ以上前へは進め、
ね、進まない。
だからここはチャレンジする場所、いわゆるこの中でどのようにそのゲットするか、
風をですね、
上昇気流、
上昇気流に、
うん、
は
あ、だからもう一番の戦闘態勢ですよ。
いやもう私はその下で焼肉とか焼いてたら上昇気流に乗せてくれね、乗ってくれる。
焼肉サーマルお願いします。
いやたまにね、はい、本当にあのその上昇気流の中にね、はい、そんな匂いがしてくる時があるんですよ。
あ、やっぱりね、下でバーベキューやってたりとかしたらね、
バーベキューはまあ少ないですけど、うん、枯れ草を焼いてる匂いとかね、はいはい、そういうのが上がってきたら、あ、上昇気流があそこから発生してここまでたどり着いてきたと、上の雲までつながってるなって、そういうのを発見して、それをあの雲の底まで上げていって、 そこからまたグライディングを始めると、それの繰り返しです。
なかなかやっぱ自然と戯れるっていうのは本当緊張感があるけれども楽しいっていうのがよく分かりましたね。ありがとうございます。
でもこの橋本を、はい、とにかくそれをやっつけてあの行くっていうのはね、一つの達成感、
達成感、うん、分かりました。
クリクラって知ってる？
それ何？
あんな、お湯と水が出るからミルク作るのに便利がええねん。
それって安全な
ん？うん、安心して使えて、サーバーレンタル料もいらんねんて。
詳しくはフリーダイヤル 0120-18-5959、 いいわごくごく、またはクリクラ5世で検索してみてね。
窓を開けたら木の川が眩しく光った。昨日の雨が嘘のよう。あのおばあちゃんがにっこり笑ってお味噌汁を全部飲んでくださった。おいしいねと心から。社会福祉法人紀の川寮悠久の里。
クリクラって知ってる？
それ何？
あんな、お湯と水が出るからミルク作るのに便利がええねん。
それって安全な
ん？うん、安心して使えて、サーバーレンタル料もいらんねんて。
詳しくはフリーダイヤル 0120-18-5959、 いいわごくごく、またはクリクラ5世で検索してみてね。
今日のお客様はスカイレンジャー関西の会長山本雄大さんと、会員の足高博一さん、上村茂人さん、3人の方です。よろしくお願いします。
お願いします。
ウォーターリングス始まって以来もう3人の方に、来ていただきまして、しかもこう1時間もう、
すみません、
いや、その謝ってもらわなくていいんですけど、もうパラグライダーについてもう真剣に喋っていこうと。はい、ありがとうございます。先ほどね、キノコの上空も飛んでるということで、皆さんこれからね、あの空を見上げるときはもう雲行きだけではなくって、今日飛んでるかなスカイレンジャーそんな風に見上げていただきたいと思います。さて、このパラグライダー、あのやっぱり空飛びたいという人間のイメージわかるんですけれども、やっぱりその上村さんがおっしゃったみたいにね、危ないんちゃう、怖いん違うっていうのがあると思うんです。安全性はどうなんでしょう？
全然大丈夫ですよ。
いや、
安全性という話
でもね、大丈夫やからここに置いてくれるのは分かるんですけど、よくこの細かい怪我とかはそんなないんですか？
いや、僕はない。
ない、
うん、
二十何年やって、
うん、ないですよ。
上村さんはどうです？ずいぶん長くやってらっしゃいますけど、うん、
私も怪我はないですけど、 でも絶対安全かって言えばそれは保証付きではないです。実際問題あの1年間を通してみれば日本の中では大事故は何件か起きてます。
まあ、考えてみたらその他のスポーツでも大事故っていうのはありますからね、うん、はい、ただその何かにぶつかるとかそういうふうなこととかってね、やっぱり訓練するから大丈夫だと思うんですけど、どうなんですか事故率っていうのは。足高さん、
保険さんの方で出てるそのスポーツ保険のね、
はい、
スポーツ別ランキングいうのがあるらしいです。これはちょっと本来はオープンになってないよね。だけども教えてもらったらサッカーよりも低いと、下サッカーの下にパラグライダーがランクされてると。それでゴルフなんかはもっとあの
高いんですか。
高いと、要するにこれは過去の、保険金の支払われたその件数であったり額であったりそういうもので決めてるらしいんですよ、
うん、
でそうするとパラグライダーいうのはサッカーなんかよりも下なんだよと。いわゆるその危険スポーツには入っていない。
入ってないんですね。
入ってないんです。
ということはかなりあのしっかりとその使い方さえ分かればあの安全なもんだっていうことでね、山本さんもそんな全然事故ないですか。です、ね、
いや私は一度しましたけどねいやまあ、
はい、
ですがまあ大したことなかったもんで、
ね、
今もこうしてやってますけどは ね、
ねやっぱりこうそういう気流に乗るところとかやっぱり一番事故起こるっていうのはどっちですか。あの離陸着陸。
ああ その通りです。飛行機と同じで離陸の時と着陸の時、つまり地面に近いところが事故が
起こりやすい
ですよね。
どちらが多いです。
着陸ですね。
あ、そうやっぱりその着地がうまくいかなくてこう
結局足とか捻挫したりとか。
ああでも捻挫ってどんなスポーツでもそんなありますよね。
まあ出る時にもテイクオフする時にもそのバランス崩して捻挫したりとか、
あ
いろいろなこともありますわね。
あむしろその足の下の方の事故の方が多い
そう
ということですね。
いや実際、うん、このグライダーだけじゃなしにね、交通事故いわゆる自動車を運転してる時の確率の方がもっと高いん
ですよ。高いですね。
わ、うん、かりました。パラグライダーっていうのはもう安全性はもうほとんど保証されて大丈夫だ。で結構まあ日本ではねこのパラグライダーって言葉は知ってますけれども世界ではどうなんですか。
いやもうヨーロッパの方ではすごい人気で、
いわゆる向こうの方が人気が高い。
人気すごく高い、うん、まあ発祥の地っていうことでもある
ヨーロッパが
ヨーロッパのフランス、う
ん、フランス
と言われてるんですよ。
はい、
諸説があったり、うん、自分たちはここや、
まあよく似た形のね、そうそうそう皆さんそれぞれやってたんだと思うんですけど、
アメリカの方が早かったんやとかね、いろんなことは言ってますけども、まあまあ一応
フランスとなってる、うん、で海外ではどんな感じで皆さんもっと気軽にやってるんですか。
そう気軽にいわゆるそのトレッキングとパラグライダーを合わせてみたりとか、いわゆるマウンテンバイクとパラグライダーを合わせてみたりとか、いろんなそのスポーツがミックスして楽しんでおられる。
もっとカジュアルなスポーツなんですね。もうすごい私パラグライダーとかソロ飛ぶってなるとすぐ構えますけれども、そうではないんですね。
ヨーロッパの方でね、いわゆるそのトレッキング、いわゆる、
まあ、ハイキングのちょっと親、
う
ん、
玉
みたいな、
そうそうそうトレッキングとその飛んで、はい、またトレッキングして登って飛んでというそういう大会があるんですよ。
あでもそれ一番正しいやり方ですね。
それで去年紀の川と葛城の間でね X アルプスにというヨーロッパの競技があるんですけど、はい、それをもじって X 紀の川、
そうそう、
もう一昨年になります。
一昨年、
その時にこの神村さんがそれに出たわけですよ。年を考え、いやいや失礼しました。
もうしんどかったですよ。
で駆け上がって、
そう駆け上がって桂木さんを上まで。そして飛んで降りて、はい、でまたそこから歩いて、それでまた上上がってそうそういうようなこと、
そう、あそういうのが競技とかあるんですね。一応そういう、まあ、コンペティションというか競技っていうそういう部分の楽しみ方もあると。結構世界大会なんかもあるんですか。
あの世界ではワールドカップっていうのが
あるんだ、はい、ワールドカップ、
一年中いろんな国を巡って転戦しながら そのワールドカップ第1戦第2戦第3戦というようなそういう大会を繰り広げていって、今年度のチャンピオンは誰だというようなことを世界でもやってますし、同じようなことを日本でもあのそういう大会を、年に何回か開いて、そのトータルのチャンピオンを決めたり、あの一つの日本選手権っていう大きな大会を開いて、それで日本選手権者を決めたり、そういう大会もしてます。
じゃあプロっていうのはいるんですか、それだけで生活してる人。
いますいます
います、
うん、ヨーロッパの方では多いです。
ああそうでしょうね、うん、今のお話だったらね。あそうなんだ、じゃあ世界の人ともつながれるからすごい楽しいですね。じゃあ海外の山って言ったらやっぱ気流もすごい違うし、外国とかも行かれたこと、飛んだことはあるんですか。
うん、私はない、私はないですけども、
ただあの スカイレンジャー関西の仲間は毎年のようにフランスのアヌシというところにツアーに行ってます。
アヌシ
っていう、有名なところですね。なんか、
あそこが割と皆さんよく行く、はい、飛ぶところがあるんですね、はい、面白そうですね。そういうのをこう考えるとすごく急になんか世界、あ空っていうのはつながってるから世界とね、といえどもやっぱり気流とか山の感じとかって言ったらやっぱり違うんですね。山本さん随分飛ぶ山によって
違いますね、うんうん、でこの間なんかはこうあの勝ち組と負け組やないけど、あのいいものにヒットしたものはあのグッと上げてですね、あの1200から1500をずっと上げて金剛山行ったりもする人もあるけど、もうこの間私なんかはもう何もなかったですね。そのままランディングで降りましたけどね、
うん、まあでもなんかいいな、空飛べるっていうのは気持ちいいやろうなと思いますね。私たち飛行機がで飛ぶことはあってもね、うん、風がないでしょ。風を受けるその気持ち良さっていうのはありますよね。
ぜひ来てくださいよ、飛びましょう。
いやもうねちょっとこう飛びたいですよ。ありがとうございました。まあ、あの私みたいな初心者ができるのかどうか、この後ですね音楽 CM の後にいろいろ詳しく聞いていきたいと思います。では音楽は上村さんが選んでくださいました。
あの荒井由実の飛行機雲というのを、はい、お願いしたいんです。
はい、あ
の松任谷由実の時代じゃなくて荒井由実のが聞きたいです。
荒井由実のかしこまりました、はい、
包む
ラって知ってる？
それ何？
あんなお湯と水が出るからミルク作るのに便利がええねん。
それって安全な
ん？うん、安心して使えてサーバーレンタル料もいらんねんて。
詳しくはフリーダイヤル 0120-18-5959、 E はごくごく、またはクリクラ5世で検索してみてね。
地域に奉仕する信頼と実績の久保田建設です。道路、建設、舗装、水道など市民の生活に欠かせない橋本のインフラ作りにいつも久保田の名前があります。信頼と実績の久保田建設。
クリクラって知ってる？
それ何？
あんなお湯と水が出るからミルク作るのに便利がええねん。
それって安全な
ん？うん、安心して使えてサーバーレンタル料もいらんねんて。
詳しくはフリーダイヤル 0120-18-5959、 E はごくごく、またはクリクラ5世で検索してみてね。
この番組は高橋水のクリクラ5世が提供でお届けしております。クリクラのお水はとっても美味しいんですけれども、山本さんは飲んでくださってますよね。
この間ね、私はあの湧き水を汲みに行ったりもして飲んでるんですけども、それを同じようにあの冷蔵庫に冷やしてプリクラの水とこう飲み比べたんですね。そうしたら美味しかったね。いや、これは事実、どうしたら信用できるかなと思って試したんですね。冷蔵庫に入れて。
なるほど。天然水とね。
天然水を、はい、ペットボトルに入れて冷蔵庫に同じ状態の温度にして、そうしてコップに入れて、ガラスのコップに入れて飲み比べたら全然違かった、
ね。いや、嬉しいですね。美味しかったという。
これは現実ですね。
ありがとうございます。
で、その後焼酎と割ったりしても美味しかったですね。
はい、ありがとうございます。4種類のミネラルをバランスよく配合しているという、冷水でも温水でもお使いいただけます。またご自宅までこの持って行って、そして空ボトルを回収に伺うという、もちろんサーバー代は無料です。お水にこだわりをお持ちの方、赤ちゃんやお子様をお持ちのママなど、この機会にぜひお試しください。12リットルボトル1本無料お試し実施中です。詳しくはフリーダイヤル 0120-18-5959、 E はごくごく、またはホームページクリクラ5世で検索してください。さて、引き続きお話をお伺いしていきます。スカイレンジャー関西会長の山本雄大さんと、会員の足高博一さん、上村茂人さんです。さあ、もう最後の枠になってしまいましたけれども、やっぱりこれだけもうパラグライダーのお話を聞くとね、やりたいと思う方やっぱり出てくるし、もちろん聞いてる私が一番やりたいんですけれども、今ねそういう気持ちになってます。さあ、始めたいと思っている方へのなんかメッセージをお願いしたいんですけど、まずやっぱりお金がかかるん違う、だってあんだけのものを買わなあかんのに違う、どうです？
いやいや、
いや
全然、いわゆる、これは言い方悪いですけど、エアスポーツっていうのは、いわゆる非常にお金のかかるものなんですよね。例えば、ロケットで月へ飛ばす、あるいはジェット機でね空を飛ぶ、旅客機でも自家用ジェットでも何でもそうなんですけども、非常にお金がかかる。でも我々のやつは、言い方悪いですけど貧乏人のエアスポーツ、というぐらいに言えるぐらいに非常に簡便な形なので、非常にコストも安いと。ただし安いと言っても全部一気に揃えると100万近くもかかってしまう、しかしそれは一気じゃないですからね。
じゃあ今から始めたいっていう人はまず最初にそれを揃えなきゃ飛べないんじゃないかと思いがちなんですけれども、どうなんでしょう、どのあたりから揃えられるんですか。まず今私が行きたいとなると、
何も言いません。
いりません。
はい、あえて言えば、運動できる長ズボンと、くるぶしまである靴と、軍手を用意してください。
それだけで、それだけ、もう生身だけで、
生身あればもうそれで大丈夫です。
っていうの貸してくれるんですか。
あとはスクールを、自分が通えそうなスクールを見つけて、申し込めば1日、8000円とか1万円ぐらいの費用で、 ちゃんと教えてくれます。自動車教習所みたいにレベルに合わせて少しずつ次の段階次の段階というふうに教えてくれますから、それで自分にもし向いてると思えば機材を買い始めたらいいと思います。
はい、じゃあ最初はそうやって貸していただいて、そのスクールっていうのも いくつかあるんだと思うんですけれども、またそれは後ほどお伺いします。あと何歳ぐらいから始められるもんなんでしょう。
小学校ぐらいから始めれるぐらいに最近はなってきて、
小学校言っても、
はい、あ、まあ、小学校の低学年は
低学年は無理ですね。
まあまあまあ、まあ、
高学年から
以降でしたら、うん、もう今全然大丈夫です。
大丈夫なんですか。
体重が40キロぐらいかな、
う
ん、
そう、
まあ、体重ね
体重とね、
うん、ぐらいが大きさの加減があるので40キロぐらいないとちょっと辛いかな。
体重40キロ、身長は大丈夫ですか。
いやいや、
40切っても大丈夫。
大丈夫かな。40、まあ大体それぐらいですね、うん、あと身長とかも問題ないですか。
身長は問題ないですね。まあ、
大体高学年ぐらいだったら、はい、なるほどね。
昔はね、はい、そういうのはもう全然ダメだったんですけど、うん、最近のスクールさんの方ではそういうお子様 その対応のできているスクールさんも
できています。いろいろあるんですね、
は
い、
ちょっと小さめの、はい、機体があったりして
ね。ああ、そうなんですか。
新しいグライダーで小さいグライダーがあるんで、うん、
あ、子供さん用のとか小柄な人、
い
や
いや、子供じゃない、子供用じゃないんですけど
女性用とか、
あ、小柄な人用ですね。わかりました。はい、で、まあ、中にはね、こうやっぱり空を飛ぶということですので、こういう持病を持ってる方とか、こういうことに何かこう体力的に不安のある方はやめた方がいいんじゃない、向かないんじゃないっていうのはありますか。
はっきり言って土日に朝まで酒を飲んでるやつとか、
ああ、ね、もう
深夜まで騒ぎまくってるやつとか、
二日酔いできてはダメですね。はいはい、
まあまあ心臓病をお持ちの方、
うん、心臓病はダメですね。
あるいは血圧が異常に高い方、
うん、あ、血圧高い方、
うんうん、というのはまあ非常に
危険ですよね。気圧が変わりやすいのでね。
だからこれはもう我々のグライダーだけじゃなしに、うん、でも普通の一般のスポーツでもちょっと危ないなと思われる方はやめた方が
いいですね。あと、じゃあそれ以外に特に、私なんて全然スポーツやらないんですけれども、体力はいらないですか。こう腕力がいるとか
いらないです。
いらないですか。
いらない、大丈夫、
本当全然大丈夫、大丈夫、スポーツやってない人間も、うん、
まあ軽いハイキングとか軽登山ができる程度の体力があれば体力的には問題ないです。運動神経もそんな普通人並みで結構です。
人並みでいいってことですね、はい、です。あとはやっぱりこれは実際一人で乗ろうって、まあ二人乗りがあるって、まあ、そういうふうに最初教えてもらうんだと思うんですけど、いざ一人でやるとなった場合はやっぱりライセンスっていうのが必要になってくるんでしょうか。何か免許が、
あれ、いります。
日本ハングパラグライディング連盟っていうところが技能証っていうのを出してるんですけれど、それはスクールに入れば初心者の段階から順番にその技能証を取っていくことができるようになっています。で、それで最初は緩斜面を走って緩い直線飛行で足が少し浮く程度のところから始めて、次は、もう少し高いところから飛んで、スラロームでまた安全に降りると、
あ、そういうことを、
そういうに繰り返して、はい、ちょっとずつレベルを上げていきます。
あ、なるほどね、はい、やっぱり何事もやっぱりそう少しずつっていうのがね、
段階的にね、
段階必要ですよね、うんうん、分かりました。さて、じゃあこのラジオを聞いてる方、もういよいよその気になってきて、もう木の花の上を飛ぶんだというそんな思いの方はですね、じゃあこのスクールに入る、スクールってこの辺りにも結構あるんでしょうか。まずやっぱりスカイレンジャーさんに相談させてもらう方がいいですね。
今この木の川の方にはスクールはありますけどもね。
ありますか、
うん、はい、今こっちのスカイレンジャーの方ではその山飛びはまだまだ高高度の山だしか飛べないんで、うん、もう木の川の方でスクリーングしますね。
なるほど、分かりました、うん、じゃあいずれにしろその問い合わせ先はまずスカイレンジャー関西さんに問い合わせた方がいいですか。
ああ、結構です。
分かりました。じゃあ問い合わせ先をお伝えください。お電話番号、
URL で
ホームページもあります
ね。ホームページもありますので、ま
ずホームページあるんですか、
はい、スカイレンジャーの、ほうほうほう、スカイレンジャー関西のホームページで見てもらったら、はい、あの情報が出てますので、私の電話番号も出てます。
出てますか、わ、はい、かりました、はい、スカイレンジャー関西で検索をしてみてください。
あの縮めて SRC、
SRC 素敵ですね、
はい、スカイレンジャー関西であの検索 してもらったらすぐに出ますので、
わかりました。
ましてスーパー老人クラブなんてやめてくださいよ
そこで体験の申し込みもありますし、
はい、わ、はい、かりました、まあ、いずれにしろせっかくですからね、スカイレンジャー関西さんにお問い合わせください。さあ今日はもう1時間にわたってパラグライダーの魅力を語っていただきました。じゃあ最後に、会長の山本さん一言リスナーにバシッと。何
か、あ、今日ありがとうございます。いろいろ聞いていただきまして、まあこれからひょっとしたらまだもうなんか足らんなと思ったらもう一度お願いします、出たいです
何のこっちゃ。わかりました。1時間今まで最長なんですね、言うとけど。
そうですか、
言うとけど最長なんですけれども、またぜひ機会あったらね、はい、ぜひお越しください。ありがとうございました。
我々みたいな
もの、ウォーターリングス、この番組はクリクラゴセの提供で